皆様こんにちは。日本マイクロソフトの大森です。昨日のデイワンキーノートを聞いていただいた方もうご存知かと思いますけれども、マイクロソフトはただいま AI 推しでございます。でこちらのセッションのコグニティブサービスはちょうどその中心にあります。コグニティブサービスは昨年の2016年の4月にアメリカの本社のですね、主催で開催されたビルド2016というイベントで発表されたんですけれども、それから約1年、今年のビルド2017年では API がさらに4個、そしてプロジェクトというものも含めると6個で、トータルで34個の API が皆様にご利用いただけるようになりました。そこで今日こちらのセッションではビルド2017の発表のコグニティブサービス最新情報を交えながら、注目を浴びているサービスをデモを交えながらご紹介をさせていただきます。そしてこの1年、私もさまざまなお客様に使っていただいていて、そちらのご支援をさせていただいたんですが、そうした事例を踏まえながらご紹介しながら、コグニティブサービスの使いどころといったところをお話しさせていただきたいと思います。そして今日聞いていただいた皆さんが会社なりご自宅に戻られて、あ、API ですぐ使えるんだ、面白いねって言って次のサービスに生かしていただける、そうなれば幸いでございます。改めまして自己紹介です。マイクロソフトのエヴァンジェリストの大森でございます。でこちらのセッションですけれども、特にすごい秘密があるというわけではありませんので、写真などはもちろんつぶやいていただいても構わないです。ただですね、資料はこちら参加していただいた方、または会社にレポートをしなければいけないという方もいらっしゃるかと思いますので、そういった用途でご利用いただければと思います。では早速アジェンダです。今現在で34個になるというお話をしたんですけれども、そのコグニティブサービスの概要アップデート、そしてメジャーな API の概要機能というのをデモを交えてお話しさせていただきますが、その前にちょっとやっぱり AI とかコグニティブ、ちょっとバズワードになっていて、今一つ定義がというところがありますので、最初だけちょっとお話をさせていただきます。でその後コグニティブサービスの活用事例を交えながら使いどころをご説明させていただきます。では早速 AI コグニティブとは、もしかするともう私のセッション初めてじゃない方、よくもこのスライドを見飽きたかもしれませんが、コンピューターで人間が見たり聞いたりしてうーんって考えてこうしようと思うところを機械で代用する、コンピューターで実現するっていうものが人工知能になっておりまして、そういったものの動作の背景には ML がございます。ちょっとこちらも分け方もまたこの1年ずいぶん変わってきてしまったんですけれども、さまざまなデータを統計的手法で分析して、それを結果推論を得るといったものが AI のエンジンの部分になります。ですので大きなビッグデータ、こちらをマシンラーニングで分析していただく、例えば画像とかでしたら全部画像のデータをベクトル化して、で機械学習をして、うん、これは犬みたいなエンジンをまず作ります。でそのエンジンを使って新しい値を導入したときに推測値を算出するというものが AI になります。なので AI とは大量のデータを投入すると勝手に答えを出してくれるものではなくて、なんかコンピューターが勝手に人間の手法は及ばないかもしれない傾向を導き出すというデータマイニングの手法を使って、新たなデータを投入したときに推測される答えを推定する、返答するといったものになります。でただいまこちらの AI なんですが、第三次ブームと呼ばれております。それはクラウドコンピューティングをはじめとして、さまざまなマシンが、例えばバーチャルマシンでもいいんですが、そういった機械学習に使えるためのリソースが大量に使えるようになった。そしてもちろんビッグデータもさまざまな分野から集められるようになった、それを解析する時代というふうに言われております。で AI の分類、こちらも念のため復習をさせていただきますと、強い AI と弱い AI、汎用型と特化型ということで、まず特化型、これを弱いという言い方もあるんですけれども、個別の領域に特化したもので、アルファ5は囲碁には強いかもしれないけれども入試上会話を分析できるとは限らない。で汎用人工知能っていうのは、こちらが、強いという言い方をする場合もあるんですけれども、さまざまな領域で使われる人間のような動きをするという意味で強いというふうに言われたりすることもございます。あとは認識系分析系という言葉も今年よく聞かれるようになりました。画像を認識するといったものと、もしくはビッグデータ解析してレコメンするといったものというふうに思っていただければいいかと思います。でまた技術レベルっていうのも大体4つぐらいに分かれまして、何か制御するプログラムみたいなものからルール ベースで導き出すもの、最終的には DL ですとかニューラルネットワークを使った自律的に自習する、そして学習して推測していくいったモデルまで段階を追って難しくなっていく。ただどれも AI と呼ばれてしまっている場合がありますので、例えばメディアでもいいですし、何かの文章でもいいですし、読まれるときにどういったどこの AI のことをどういうことの機能を AI って言ってるかなっていうのを考えながら読んでいただければいいかと思います。でその中でマイクロソフトが AI に AI を今推してますとお話をしたんですけれども、提供しているプラットフォームとしては、まずさまざまなデータ、ビッグデータを収集する、そして集めるためのツールで、それを解析するためのコンピューティングリソース、そしてそれを解析するためのアルゴリズムっていうのを提供しております。でこれをもうちょっとどれ段階によって区別をさせていただくと、まず一番ユーザーに近いところがエージェントということで、コルタナのようなアシスタントみたいなのもありますし、あとはアプリケーションがもうちょっと皆さんの身近ですぐ使える、いわば SaaS 型のサービスのご提供をしております。でまたサービスとしては皆様がアプリケーションなど開発していただくときに組み込んでいただくようなもの、コグニティブサービスもこの中に入っております。で実際にご自身で機械学習をさせたいというときには、そういったものができるような Azure のインスタンスであるとか、もしくはマシンラーニングといったツールもご用意をしております。とここまで AI を話してきたところで、ではこのコグニティブサービスのコグニティブとは何とやってことなんですけれども、認識する、認知するということで、要はその認知機能は何かっていうと、なんか画像とか音声とかを聞いてなんか理解すること、それで判断をすること、そういう知的な能力のことだというふうに一言では言えるかと思います。ですのでコグニティブサービスも、何かデータを与えられた時にもうすでに学習モデルがあって、それに基づいて何か例えばこの絵は犬だねみたいな感じで判断する、そういったエンジンだとざっくり思っていただければよろしいかと思います。でいよいよここから本題、マイクロソフトコグニティブサービスの概要とアップデートです。一番分かりやすい言い方としては、私これ人工知能パーツだと思ってるんですね。簡単に API 経由で呼べて、すぐ皆様が取り入れられる AI になっております。でそれは今まででしたらばマシンラーニングを自分でモデルを作らなければいかなかったのが、それをしないですぐにも解析できるようなエンジンとの手に入れられるというとてもいい時代になりました。でこれからちょくちょくデモをする中で、例えばプロジェクトオックスフォードとか、なんかそういう名前が出てくるかと思いますが、これはそのコグニティブサービスという前、その前の段階の名前でして、まだいろいろクラスライブラリとかに残ったりはしてますけれども、そういう前から使われている用語なのねと言って覚えておいてください。で大きく分けて5つのグループに分かれています。サービスが増えましたけれども、基本的にこのサービスは変わっています、グループは変わっていません。音声何か画像とか動画とかを解析するための視覚のビジョンのグループ、そして音声を解析してテキストにする、またはその逆といったスピーチのサービスで、3つ目が言語を解析するためのラングリージのサービス、そしてビッグデータを解析するようなナレッジのサービスで、4つ目が Bing のエンジンを使ったサーチということで、この5種類が大きく分けてございます。で昨年2016年の4月の段階で発表があった時は、今こちら数えていただくと21種類だったんですけれども、今年のビルドにて発表をされて、こんな感じで今34個になりました。でちょっとグループが下1個増えてるじゃないってことなんですけれども、下のところこれ開発中のプロジェクトということで、全部プロジェクトなんとかっていうふうについております。まだ開発中なんではございますけれど、皆様のユーザーのフィードバックであるとか利用シーンなどを鑑みながら開発を進めていきたいっていうものになります。ではでは早速でございますが、こちらをまた個別に進めていきたいんですが、一応アップデートとして復習をしておくと、新しく出たのが下の4プラス6ですねが新しく加わっております。であとこの1年のアップデートとしては、いよいよ一般提供GA になりました。じゃあこれまでのプレビューと GA の違いは何かというと、 SLA サービスレベルアグリーメントに基づいてサービスを提供しているというのが一番の大きな違いです。でこちらの GA になったサービスでもまだ無料版という形でご提供をしておりますので、ぜひそちら試してみていただければと思います。で今ちょっと金額のお話が出ましたので、ついでに料金体系のお話もさせていただくと、基本的には1トランザクション API1 コールするといくらみたいな感じになります。ただ1コールだと何千とかになっちゃうので、Azure のコグニティブサービスのサイトに行っていただくと、ここに価格っていうサイトがあるところがあるんですが、だいたい何トランザク、何円、何百円 1000トランザクションあたりみたいな、なんかそんな感じの価格になっております。で API の性質によってまた呼び方とか変わりますので、詳しくはサイトをご確認ください。でじゃあ実際そのじゃあ無料でお試しできるのってお話なんですが、ちょうどこのコーニクズサービス、そのこの5月にですねちょっとサイトが変わりました。で、簡単に申し込める方法と Azure のから申し込みできる、そこ2種類は変わってないです。でウェブからの申し込みは少しサイトの様子が変わりましたけれども、マイクロソフトアカウントとかに紐付けをして30日間有効なアカウントというのが発行がされます。でもし Azure をすでにお使いいただいている場合は、サブスクリプションのページに新しく AI プラスコグニティブというカテゴリーができました。新規作成でクリックしていただくとそのカテゴリーが出てまいりますので、それを選んでいただければ OK です。で実際にじゃあ使い方をもっと簡単にお話をしておくと、例えばこちらはエモーション API、表情の分析をするものなんですけれども、本当にポストで、サブスクリプションキーをバインドして、写真のバイナリもしくは URL を送れば JSON で返ってくる。とてもシンプルですね。でもしC シャープであるとか他の言語を使いの場合には、クラスライブラリが用意されているものもありますので、その場合には NuGet とかでゲットしていただいて、インクルード、ユージングでインクルードしていただいて、サブスクリプションキーを入れてサービスクライアントを作ってレコグナイザーシンクするだけというとてもシンプルな形になっております。でいよいよコグニティブサービスのアップデートの API の注目の機能をご紹介していきたいと思います。でまず最初のビジョングループなんですけれども、この中でやっぱり一番大きかったのはやっぱコンピュータービジョン、コンテンツモデレーター、フェイスが GA になったというのがすごく大きいですね。であとカスタムビジョンサービスとビデオインデクサーが増えたというのはとても面白いかなと思います。でこちら順を追ってご説明をしていきたいと思います。顔のパーツの場所といったものを取っております。例えば眉毛の位置の始まりと終わりとか、あと目でも目頭と目の終わりと、あとその目の開きとか取ったりとか、そういった形で顔、それで顔の表情を取ったりしてるんですね。でこれによって、例えば人間が目をつぶってるから寝てるかもしれない疑惑とか、あくびをしてるんじゃないか疑惑とか、そういう形で数値を取ったりというサービスも実は最近研究をされてきております。では次にはコンピュータービジョン API ですが、こちらの GA になりました。一番皆様にお使いいただいているものなんですけれども、画像の分析読ませる と、いろいろ何が写っているか、人間が写っていれば人間の大まかな年齢と性別と眼鏡かけているとか、そういうのも含めて取れたりもいたしますし、あとは有名人ですとちゃんとタグ付けがされたりとか、最近は名所旧跡が現れてくると、例えば東京タワーの写真っていうとちゃんと出てたりとか、もしかするとキーノートの最初のアタックビデオでちらっと写ったのをご存知、見た方いらっしゃるかもしれませんけれども、そういうのがリコグナイズできるようになっております。であとは OCR の機能もございますので、何か文章を読み取るとかをテキスト化するっていうのもできるようになってきています。でこちらが新しいサービスのカスタムビジョンサービスです。でこちらは実はビジョン API をお使いのお客様、皆様から結構ずっとこういうご要望いただいたんですけれども、自分で作ってる画像でカスタムしたものを検出したいというご要望を受けまして、ご自身で一つのタグについて写真を5枚アップロードしていただいて読み込ませると、それを認識するといったものが簡単なサービスができるようになっております。ちょっと一旦蒼太君にはご退場いただいて、ということでじわじわ実際にこのカスタムビジョン API を用いまして、ちょっと検証をしていただきました。お客様の事例、キリン株式会社様の、会員向けのサイト の、 事例ですね、ラテちゃんの部屋、こちらをご紹介をさせていただきたいと思います。でちょっと検証ということもありまして、私の環境の方でデモができるようにちょっと移植をさせて、一部簡易に分かりやすく移植させていただいております。でこちらのサイトでは、写真を送る、食べ物の写真を送るとそれに合う飲み物をレコメンしてくれるといったサービスになります。ということで実際にちょっと写真を送ってみたいと思います、はい、でじゃあまずハローとか呼んでみましょうかね。ハローと呼ぶとお返事が来て、写真を送ってねというふうに返ってくるので、じゃあ何か写真を送りましょうかね。じゃあラーメン食べ損ねたのでラーメンで送ると、こう画像を解析して緑茶ディスキーしとこうみたいなこうコメントをしてくれたりですとか、じゃああとは肉を送ると、はい、 肉肉赤ワインいいんじゃないみたいな感じで命してくる、こういった形で新しいユーザーのインタラクションができる、そういったサービスがあのユーザーがまたそれを引きつける新しいものになるんではないかなというふうに思っております。じゃあちょっと意地悪をして、例えば「こういうのは好きかな?」看板だけどやると、うーんこれはちょっとわからないと言われてしまいましたが、とりあえず、午後の紅茶を惜しむと宣伝してもらいました。じゃあもう一つちょっと悪ふざけをして、じゃあこういうのはどうかな、これも看板だけどねという感じで送ると、今度は、食べ物おいしいの要はあの食べ物として認識しなかったんですね。なのであのちょっと適当なあの反応を返すといったものをやっております。では実際にその裏側のカスタムビジョン の, あの設定画面をお見せしたいと思います。でこちらが私が作ったエンジンで、なぜドーナツがこのトップの画像に来ているかというと、このラテちゃんというキャラクターがドーナツが大好きだからです。ドーナツは完全にあの言わないといけないのでってことなんですけれども、こちらがあの実際のいくつかの画像を読み込ませてタグ付けをしたという形になります。例えばですね、先ほどの、ラーメンでこんな感じの画像が入ってきたらラーメンと認識してねというふうにアップロードしてタグ付けをするというものをやっております。で合わせてですね、うちは食べ物か食べ物じゃないか判定もしたかったので、フードと呼ばれている食べ物判定 の, あのタグも一緒に入れております。でこちらをあの実際に、プレディクトをすると、学習をさせると、まあ、何回か回しているのですけれども、学習をしてできるようになっている。で一応簡単にテストもできるようになっておりまして、例えばじゃあ肉をテストすると、うーんって解析を行って、ちょっとネットワーク遅いかな、大丈夫ですかね、はい、こんな感じで焼肉みたいな感じでちゃんと表示をされる、食べ物見えない、はい、こんな形で評価されるというのがお分かりいただけるかと思います。でこれもあくまでもあの推定なので、必ずあのプロバビリティ、要は確率何パーセント的な形で数値を取るということで、必ず AI は絶対正しいのではなくて、ちょっと間違えることもあるといったものを前提にあのサービスを作っていただければと思います。でカスタムビジョン API の面白いところなんですが、こちらのプレディクションというのを見ると、先ほど私がデモさせていただいたこのカニの看板とかタコとか、そういうのも含めてちゃんとアップロードされて、なんか判定したよというのができるんですね。なのでもしタグ付けが間違っていた場合とか、なんかもうちょっと加えたい場合という時には、例えば、まあ、これはちゃんとできている例ですけれども、ここに追加で新しくタグを付けたり付け直したりするということができるようになっています。というのがカスタムビジョン API と事例のご紹介でした。でもう一つ新しいサービスです。ビデオインデクサ。こちらは動画分析ということで、動画をアップロードすると動画に含まれる人の顔を検知してタグ付け、そしてもちろん喋ってる内容も、ちゃんとテキスト化して、それをトランスクリプト、要は字幕と字幕、まあ、字幕って下という用語につくんですけれども、として表示をするということができるようになっております。でこれも実際に画面を見ていただいた方が早いので、画面をご紹介したいと思います。こちらがビデオインデクサーの画面になります。でいくつかもビデオをアップロードしておきました。でこちらはコグニティブサービスについてのビデオなんですけれども、これはあの今タグ付けがちょうどされていて、出てくる人の顔っていうのを上で認識をしております。実はあの例えばある程度の有名人とかですと、ちゃんとも顔の名前がついてタグ付けがされてしまうといった形になります。でこの横にトランスクリプトというものが表示されまして、喋ってる内容をテキスト化して表示することができる。でこの横ですね、さらになんか言語設定があることに気がついた皆様、鋭いです。日本語がありますので、ここのところを日本語に直していただくと、その、字幕がこんな感じで日本語に直して読むことができるということになります。ただまあこれもまだあのプレビューのサービスということもありまして、最初 の, あのテキスト化、英語の方の例えば英語の文章なら英語の文章、他の言語でもその最初のテキスト化に失敗していると、翻訳をもちろん失敗している時もありますので、あのそちらのあたりはあのどれぐらいの精度かなというのを見ていただきながらやっていただくと面白いかなと思います。というのがビデオインデクサーのご紹介でした。で音を出してた、 人間の顔を検出する API だけでも実は結構いっぱいありまして、コンピュータビジョン API、 フェイス API、 エモーション API っていうので最低限人の顔を認識することができますし、あとはビデオインデクサーで今のように動画の中も見ることができるし、あとはAzure Media Analytics、 もともとはこの Azure Media サービスの含まれてたサービスがこういった API の形でご提供されるようになってきたんですけれども、そういったものでも見ることができます。で、例えば人間の顔以外のオーバーオールのものを使いたいという場合には、画像を認識したい、オーバーオールの画像を認識したいという場合にはコンピュータビジョン API で、特にエモーション感情をメインに取りたいという場合にはエモーション API という形で使い分けていただくのがいいかと思います。というのがビジョングループになります。で、この次がスピーチのグループになります。で、こちらは音声をテキスト化したり、テキストを音声にしたりといったもののサービスをご提供しております。で、Bing Speech API、 こちらも日本語もちろん提供をしておりまして、実はこの1年間いろんなお客様に使っていただいた中でのお話なんですけれども、正直やっぱ API を使うということは音声のファイルどこかで区切ってそれを API に投げなきゃいけないんですね。で、 API の反応を待って出すみたいな、やっぱその処理のディレイがどうしても発生しますし、で、そのディレイが発生している間にやっぱり話とは話を続けているというところで多重化しなきゃいけないという、どうしてもそういうジレンマというかそういう操作をしなければいけないというところがあります。で、そういったものから考えると、もし皆様が例えば何かのデバイス向け、Windows 10でもいいですし、他 の、 iOS 向けでもいいですし、 Android 向けでもいいんですが、そういったもので音声テキストを使って何かサービスをされる場合には OS、 特に要はハードウェアに一番近いものの音声認識サービスを使っていただくのが一番いいと思います。っていうのは、そちら本当に音声の質によってで、どれぐらいの文字ができるかって全部変わってきてしまいますので、そこの点だけご留意いただければと思います。で、ちなみにですけれども、後でご紹介するトランスレーター API はスピーチトランスレーションでスピーチをトランスレートするしてくれる、翻訳してくれるサービスなんですけれども、これも一旦、音声をテキスト化して、テキストを翻訳して、さらに翻訳したものを合成で出すといった手順を踏んでいて、でそこのところには Bing スピーチ API と同じエンジンが使われております。ということで、ちょうどじゃあ今お話をさせていただきました、トランスレーター API を使ったアプリについてご紹介をデモでさせていただきたいと思います。ちょっと準備します。こちらは Windows 10版のトランスレーターアプリになります。で、ついでにここで二重の会話をしたいなと思っているんですけれども、私のスマホから話したものがちゃんと翻訳されるか見てみたいなと思います。出力が出ないですね。じゃあちょっとこちらの画面だけでさせていただければと思います。で、これ皆様が、ね、もうすでに お使いいただけるもので、キーノートでご紹介したパワポにアタッチされたものはまだちょっと一般提供ではないんですけれども、こちらは普通にダウンロードしてお使いいただけますのでお試しください。で、こちらじゃあ会話を開始するをクリックしていただいて、ちょっとこちらは私が日本語で喋って英語を直すというデモになります。で、こう参加するっておきますと、これでQR コードが発行されますので、この QR コードをスマホで読み込みます。で、よいしょ、読み込んで、はい、参加して、でこちらを日本語版で入力をしております。はい、でこんな感じでジョインっていう形になりました。はい、じゃちょっと話してみますね。皆さんこんにちは。ですね、セッション楽しんでますか？皆さんコグニティブサービス使ってね。おっとダメですね。コグニティブサービス使ってね。よしという形で、こんな感じで日本語で喋っているものが自然な言語に返されていることで、こちら普段のもし必要であれば現場でもぜひお使いいただければと思います。というのが簡単なトランスレーター API の使ったトランスレーターアプリのご紹介でした。 ガンガンいきますね。で次がラングリージのグループになります。でこちら最近非常にお問い合わせが多いですね。というのは例えば最近やっぱり流行ってるのがウェブチャットとかあとチャットボット、そういったところで自然言語を入力して何か意味を取ってそれを返したい、そういったものの非常にご要望を受けています。でその時に今よくマイクロソフトでご紹介しているのがラングリージアンダースタンディングインテリジェントサービス、ルイスになります。でこちらは文章をあらかじめ設定したいくつかに分類をするんですね。それをインテントと呼んでるんですが、どういう意図を持った文章かっていうものをいくつかに分類を行います。でその中で何かその次の動作に必要なエンティティ目的語といったものを取得するといったサービスになります。でこれ実際ちょっと使ってみるまでがとっつきが悪いので、今日はデモでご紹介をさせていただければと思います。はい、でこちらがルイスの画面になります。で今日はとっても簡単に皆さんが、お天気ボットの作るためのエンジンを作るデモっていうのをやりたいと思います。まず最初にこの上のニューアップってところをクリックしていただいて、何か適当に入れましょうかね。で、高度17ウェザーとか入れます。で、ここはちょっと今英語のままにしておきますが、もちろん日本語で作ることも可能ですが、ちょっと翻訳は翻訳トランスレーター API に任せて、ここは一旦英語で作っていきたいと思います。ですると、で今エンジンを作っております。でここで簡単な作り方、最近できた機能なんですけれども、プリビルトドメインというのがございます。でこちらをクリックしていただいて、さまざまなドメインがプリビルトになったものを導入してしまいます。で何でもかんでも自然言語でも話される中でもある程度決まった会話の仕方とかそういう固定された領域でもあると思うんですよね。でそれをドメインとしてドメインという呼び方をするんですけれども、ご提供するといったものになります。で例えばウェザー天気予報だとこれかなということでこれをクリックしてあげるとそのドメインが読み込まれるという形になります。でこのウェザーを一緒に読み込むとある程度このカレンダー日程ですねのも一部読み込まれるといった形になります。でそうなると自然にそのどういった文章を分類するか、ゲットコンディションなので天気の状況を判断する教えてもらうのか、あとはその天気予報を教えてもらうのかぐらいだよねというのが例えば作られています。でエンティティとしてはその場所都市名そういうのを取ることになっております。でついでにですね日時とか取りたいですよね、明日とか明後日とかそういうのも取りたいので、そういう時には同じくプリビルトエンティティというのがあります。でこれの中にデートタイムというのがありますので、これをクリックしていただいてセーブですると、まあ、基本的なエンジン部分はこれで出来上がりで、この下でトレイン&テストというところがあるんですが、このここをクリックしていただくと実際にエンジン解析エンジンというのが作られます。はい、ということでしばらく待つとこんな感じでできるのですが、ちょっとその前にインテントがどんな感じなのか見たいのですが、例えばじゃあゲットフォーキャストってどんなことを言ってるのかなって話したんですが、ちょっと今見にくいんですけれども大きくしますね。なるとロケーション、そのロケーションには多分いろんなゲット言葉が入るんですが、まあ、文章の構成として、Show me the forecast であと場所って言ったら場所は一番最後そこにアットの後に来て、であとフォーキャストが知りたいのねみたいな文章になります。で多分これ地名取り損ねてるんですよね。ランチってこれ確かインドの地名らしいんですけれども、まあ、こういったものがあったりとか、あとここのところは今デートタイムで付け加えられたものが学習されています。でもともとは何だったかというと Tomorrow 明日っていうものをちゃんと取れるようになっています。で同じようにざっくり調べて他にそういうなんか漏れがないかどうかちょっとチェックをしてちょこちょこ足しておきます、はい、で一回なんか修正したりとか新しい言葉を加えますとここになんか青い色が緑の色が出てくるのでそれセーブということで一旦セーブをします。でセーブをしたら必ずトレインもう一回学習させるっていうのをやってください。でここまでやったらちょっと実際にこの下でテスティングのページ数のテストをしていきたいと思います。じゃあ例えば What is ザーライクイン東京。明日東京の天気どんな感じと聞いたら、ちゃんとゲットフォーキャストちゃんと撮ってくれました。でちゃんとウェザーロケーション、ロケーションが東京で、で明日デートタイムちゃんと記事撮ってくれましたっていうのがお分かりいただけるかと思います。でここまでできればエンジンはおしまいで、実際にじゃあこれ APA 経由でできる準備をいたします。でこちらはですね、先ほどお話ししたあのサブスクリプションキーっていうのはバインドはあのここですることに、ちょっとそれが他のツールとは違うんですけれども設定して、でここでじゃあプロダクションを選んでパブリッシュでやりますと、実際に API で経由さ、あの API でアクセスするためのエンドポイントがこちらに発行されます。でこちらを実はちょっとクリックをするとちょっと見えるかと思います。こちらまだクエスチョンが中身がゼロなんですけど、何も入ってないんですけれども JSON の形で返ってくるという形になります。で実はこの一番最後がちょっと見えにくいですけれども、おまじないの後に Q イコールって書いてあるので、この後ろの Q の後に何か質問を入れれば OK ということで、こちらに追加して Is weather like in Tokyo、 じゃあ同じ文章と入れたとすると、こんな形で答えが返ってきました。投げた文章は明日の東京の天気はっていうと、ウェザーフォーキャストが、スコアの 0.64 ですね。で、多分フォーキャストを聞いてる。予報を聞いていて、で、エンティティ、必要な目的語としては、tomorrow、明日ということでちゃんと取れている。で、しかもここでちょっと面白い、注目していただきたいのは、ちゃんと日付が取れてるんですね。明日はちょっと5月の、今日24なので、明日は5月の25ということで、そのままあのデータ取り込んでいただいて処理ができるので、その後が非常に楽になるのではないかなと思います。で、もちろん場所が東京で取れているという形になります。で、もちろんこれは、今日今英語で、プリビルトを使いたかったので、ご紹介したなんですが、日本語でちょっとまだプリビルトご提供されてないので使えないんですけれども、ご自身でカスタムで使っていただくこともできます。で実際にじゃあ私がちょっと作ったのをお見せすると、エンジン部分で例えばじゃあ日本語で、作るといったものをご紹介をさせてください。日本語で例えばインテントは、今日の天気は晴れって言ったのをやりたい、コンファーム と、教えてほしいのでゲットとみたいな感じで、あと挨拶とかするよねってね、グリーティングで3つに分けました。で例えばこれだと、明日の天気を、明日の東京の天気を教えてみたいな感じの文章を入力をしていくと、それがあの解析されて、あのエンティティと分落して入っていくといった形になります。はい、じゃあ実際にじゃあちょっとトレインテストの画面でやってみると、明日、日本語になってない。日本語が入らないですね。困ったね。よいしょ、あった。東京の天気はと入れると、もちろん日本語も解析することができます。でまあ、日本語の場合は そのまま貼り付けて送ると文字化けしちゃったりするのもありますので、その時にはエンコードなどは適時処理をしていただいて、 Q の後にくっつけて投げるだけでできるというのは同じですので、ぜひお試しいただければと思います。はい、以上がルイスの実際の画面を見せながらエンジンの作り方をご説明をさせていただきました。で他ですね、ルイスまでもなく、もうちょっと簡単な分析サービスをしたい場合、例えばテキストアナリティクスなんかも需要がすごく多いですね。言語を判定したりとか、あとその文章のキーワードを判別したりとか、あとちょっと日本語ではこちらまだなんですけれども、ネガポジとか、あと複数の文章を読んでその主題について答えるといったものも随分できてきています。で最近お聞きする例としては、日本語で入ってきた文章をトランスレーターをかませて英語に直してネガポジ分析してますみたいなことも最近ちょっとお聞きします。で4つ目、ナレッジのグループです。でこちらはさまざまなデータを入れると、それを解析して何か推測結果を出してくれるっていうのを簡単にご提供するサービスになっております。でよく聞かれるのはこれレコメンデーション、こちらは e コマースに特化したサービスになりますけれども、要は簡単なあれです、この商品とこの商品を買った人はあれも買ってますってやつが、エンジンを自分で作らなくてもデータを入れればすぐ推定ができるといったものになります。 でこちらあと Q&A メーカー、こちらは推定というよりかは簡単な Q&A ボットを作れるサービスです。質問のリスト9対1対1がなったリストを読み込ませるともう簡単にすぐにバカチョンでボットができちゃうというものになります。でこちらカスタムディシジョンサービス、これが新しく加わったものになります。でこちら教科学書を作ったリコメンドエンジンということなので、例えばサイトをいろいろ見ながら、例えばサイトのニュースを閲覧してて、でこのニュースを読んでる人は動的にいろいろ分析しながら次はこのニュース読むんじゃないみたいなことを解析してくれる、そういうパーソナライズに使うためのサービスというふうに思っていただければいいかと思います。で最後の5つ目のサーチのサービスは、今さんご想像いただく通りのウェブ系の検索のサービスです。でウェブとイメージとビデオとニュースと、あとオートサジェストは入力している途中にその続きが出てくる、例えば、東京プリンスパークタワー最寄り駅みたいなのが途中までずっと出てくるみたいな、そんな感じですね。で新しく加わったのがその一番下にあった Bing カスタムサーチで、サイトの検索をカスタマイズしてくれるということで、指定したサイトから情報を取ってくる、もしくはどこどこを除外して取ってくる、もしくはあとこの情報を必ず一番上に持ってきてほしいという、例えば弊社の Bing の、サイトでもやっているようなカスタマイズ、サイト検索のカスタマイズっていうのは簡単に設定できるサービスになっております。というところで5つのサービスを掛け合わせてはございますが、お話をさせていただきました。で最後のこのラボと呼ばれるプロジェクトのサービスですが、ここもメインのところをご説明すると、プロジェクトプラグ、プラハなんですが、こちらは 3D カメラで撮った手の手首から先の角度であるとか動きっていう、指の動きっていうものを判断して、いろいろ例えば画像の中を立体的に動かすとか、あとそちらは左側の絵はそのユニティを使ったゲームなんですけれども、そういったものが簡単にできるようになります。であと右側のプロジェクトヨハネスブルグは、これはサイト検索、サイトのルート検索なんですけれども、例えば積み荷がたくさん積載量の多いトラックなのでヘアピンカーブがないルートとか、あとはちょっと背が高い車を運転するのでトンネルがないルートとか、なんかそういった条件をもとにルート検索をしてくれるサービスになります。でこちらはどうもアメリカだけのようなので、ちょっと日本でもやったら面白いなと思っております。というのが全部で34種類のサービスになります。でここまで聞いてきて、いやいろいろサービスあるのは分かった、でももうちょっと自分でカスタマイズして作りたいんだ、いろいろ機械学習したいんだという方は、コグニティブサービス以外にも Azure マシンラーニングといった機械学習を簡単にできるため、グッグイでさまざまな設定ができる、ある程度 の分析ツールをご用意しているものであるとか、あとはコグニティブツールキット、これは深層学習強化学習用のフレームワークでのご提供をしておりますので、こちらもぜひお試しいただければと思います。で残り時間短くなってまいりました。コグニティブサービス活用事例をご紹介をさせていただきます。で本当に本当に最新の活用事例は、一昨日のデコード前夜祭デイゼロで株式会社セレボ様がお持ちいただいた8分の1立ちコマ、こちらにコンピュータービジョンが使われております。で実際にこの先に立ちコマの先に仕込まれているカメラを見て、あそれはリンゴって判断して、じゃリンゴってどうなのって質問をすると、さらに追加のユーザーの質問をちゃんと音声を認識して辞書を作って貯めていく、なんかそんなことをできるサービスだというふうに伺っております。という楽しいお話はともかく、皆さんじっとビジネス的にご関心があるかと思いますので、じゃあ AI どういうところで使われているのかご紹介をしておきたいと思います。もう今ではもうさまざまな業界、あらゆる業界で使われてきておりまして、業務の視野になるというものも、例えば営業販売広報マーケだけではなくて、社内 IT であるとか制度サポート、そういった分野で使われるようになってきております。ただ特にマイクロソフトの場合、この画像系のビジョン系のサービスが強くてですね、お客様にに触れるようなサービスっていうのが多いかなっていうような印象がございます。でも実際にAI を投資するにあたって、やっぱりいろいろとやっぱ企業の利益が上がったり、お客様が増えたり、品質向上したり、なんか付加価値が出たりしないといけないかと思いますので、そういう視点でご紹介をさせてください。じゃあ即販とかチャンネル拡大するという時にはどんな例があるかというと、ちょっとこちらどういったものが AI のもの、AI としての事例になるのか、これからのサービスなのかというご紹介なんですけれども、例えば資生堂様が弊社のスカイプフォービジネスのためにを使って開発、使えるように開発していただいたものなんですけれども、在宅勤務私もやったりしてるんですけれども、お家でやってる時に顔を出したくないんです。なぜなら髪ボサボサでメイクしてないから。 という話を聞いて、じゃあスカイプ上ではメイクをしているようにしたらいいじゃないというアプリで実際にお試しをさせていただいたんですけども、ちょっと盛りすぎとか言われながら、でもこんな感じでスカイプの画面で出ればいいんじゃないのと皆さんいろいろ考えていただいた結果ということで、新しいマーケットを作っていただくというものになります。あともう一つ、こちらはコグニティブサービスを使っていただいている事例なんですけれども、博報堂アイスタジオ様でやっていただいているんですが、フェイス API を使って個人のそのいろんな情報が取れますので、年齢とか性別とか、それでターゲットに合った広告を動的に提供する、あったものを提供していくといったサービスを提供されています。で、実はこういったサービスもすぐに簡単に作ることができまして、実はエキスポにて展示しておりますメガネフレンズという、こちら事例は、コグニティブサービスとボットフレームワークのコミュニティであるコグボットコミュニティのハッカソンで出てきた作品です。で、こちらは写真を撮って、それから顔のパーツの位置を見て最適メガネをレコメンドしてくれる、で、またはメガネをかけている人はそのメガネをお似合いかどうか判定してくれる、そういったものが簡単に週末だけで、これこそ半日、アイデアソンをやって、残りの1日半で実装といったものがすぐできる時代になってきております。で、一体何が面白いかというと、こういうサービスを提供されることで、実は顔のデータっていうのを取れちゃったりするわけですよね。で、そうなると、じゃあ日本人のある顔によく合ったメガネっていうのがまた新たに開発できる可能性っていうのが出てきてまいります。で、それからあと、実際のAI の戦略投資エリアということで、即販チャンネル拡大に結びつく例として、先ほどもご紹介させていただきましたキリン株式会社様、そしてソニックジャム様で開発されました会員サイト向け会話チャットボットであるラデちゃんの部屋で、先ほどの画像判定で飲み物レコメンは1サービス、その中の1サービスになります。で、あとはルイスを使って会話の内容を簡単に判別して、難なく相槌を打ってくれる、ちょっとその判定なかなか難しいところはあるんですけれども、そういったプロトタイプを検証していただきました。そして、では、じゃあ生産性向上省力化するという事例をご紹介をさせていただきます。こちら、アナシステムズ株式会社様、そして株式会社マーベリック様で開発いただきました、アナグループ社内の IT 問い合わせボットになります。で、こちら iOS 向けアプリなんですけれども、社内関連の問い合わせをボット化しようということで、要は省力化になりますし、その社内の IT 部門がなんか Windows パスワード忘れちゃったんだよねみたいな質問に忙殺されなくて済む、そういうところは機械に任せて本当に手間をかけなきゃいけないところに集中できるという意味で生産性が上がる事例になってきております。で、こちらはなんかでも思うんですが、最近のボットの事例、何でもかんでも自然言語でうまく解析して返すというよりかは絞り込みのために使うっていうのをお使いいただいているケースが多いのかなと思います。で、こちらの事例でもルイスで最初自然言語を取って自然言語を解析してエンティティを使ってある程度絞り込み、この質問は何に当てはまりますかねみたいな形で返していただいて、お客様に選んでいただくといった形を取っております。で、先ほどのは社内の IT でしたけれども、社外向けのサービスを提供されている例もございます。こちらブックオフオンライン株式会社様、そして NTT データ様で開発されます、オンライン EC サイトブックオフオンラインのカスタマー問い合わせ自動応答チャットボットということで、こちらサービス実現性の検証をこの7月からされることになっております。で、こちらボットフレームワークとルイスアジュールサーチの組み合わせになりまして、対象となる FAQ、 やっぱりある程度絞り込みを行うんですね。で、それによって適切な回答を探し出して、アジュールサーチを使って全文検索で探し出して当てはまりそうなものを出すといったところをやっていただいております。で、あとそういったデータが取れてくると、その質問は質問に対して答えは合ってたのみたいなレファレンスも取れるようになりますので、それによってより学習をすることによってボットがより賢くなっていくという仕組みをだんだん導入していくといったステップになってまいります。では AI の品質向上のための例えばソリューションといたしましては、こちらもサービス検証プロトタイプを作っていただいておりますが、シャープ株式会社様、サイネージの効果測定ソリューションということで、例えばサイネージがいろいろ出てはいるんですけれども、例えばフェイス API、 もしかしたらソータ君、もしくは他のロボットでもいいかもしれませんけれども、顔認識によってどんな人がどれぐらい見ていて、どういう関心を持ってたのか、 顔の表情で判定する、そういったものができるようになってきています。であとはいつ来たのかとか、そういったいろいろさまざまなデータを使って次のステップの分析ができる、この、コンテンツはお客様に合っていたのかどうかといった分析ができる、仮説検証ができるといったのが次のステップになるかと思います。ヘッドウォータース様の顧客おもてなしサービスということ でこちらは実はトランスレーターで他国語対応もしているということと、あとバックグラウンドでさまざまなデータが取られていて、実は券売機と連動してますので、どういったお客さん、どういった年齢層のお客様がかつしかもリピーターだったりして、でどんな注文をしてみたいなのを データを取得で、そこからあと後ろの部分の分析をパワー BI を使ってされているといったソリューションになっております。で最後にじゃあ AI のじゃあ実際の新製品付加価値をつけるにはどうしたらいいか、こちらもエキスポで展示をさせてお願いしているんですけれども、タッチパネル型の大型サイネージの、自販機になります。でこちらが面白いのは、例えば子どもですとやっぱりそのじゃあ子どもに合ったコンテンツをなりそのメニューを提示するのもありますし、あとやっぱ背が小さいので下の方にこう表示してあげるみたいな、そんな優しい機能があったりします。そしてこちらは、同じくコグボットコミュニティのハッカソンの移住作品なんですけれども、百科事典を音声でうまくできたらいいなということで、これ裏側でちゃんと学習をさせることができていまして、でその回答内容をもとに親が、あこんなことを子どもって話して疑問に持ってるのねみたいなことをデータを取って、必要であればカスタマイズして、あと子どもの質問に答えるみたいなことができるようになるというのを作っていただいています。というところで AI の市場セグメント例と活用方法とともに、いくつかのこの1年の事例をご紹介をさせていただきました。はい、この1年間で随分いろいろやらせていただいたんですけれども、 AI って本当にアイデアありきなんですよね。どういうふうにアイデアを形にするか、でそれにコグニティブサービスを使っていかに早く実現するかっていうのが鍵になっております。でそういった意味でこういった事例を考えさせていただく、一緒に考えさせていただく際にもアイデアから始めて、本当アイデアソンやったりであるとか、あともう一つは簡単にできてしまうので、じゃあやってしまいましょうという形で、本当に短く言うと2日長くても4日ぐらいである程度プロトタイプを使ってしまうっていうのが非常に分かりやすく、で実際作ってもらうと他のユーザーさんに見ていただくことができる、でフィードバックも得られるということで、非常に開発サイクルが早いということかなというふうに思っております。ということで今日一番やっぱり言いたいのは、 AI 時代は早く面白いことをやったやつが優勝です。ちょっとあえてこうちょっと煽りみたいな言い方をさせていただきましたけれども、皆様のアイデアをいち早く形にしていただくっていうのがいいかなというふうに思っております。でコグニティブサービス適用しやすい機能といたしましては、画像判定、表情判定とか、あとはドメイン特化の自然言語解釈なんかもできますし、 SNS の分析、ネガポジ分析なんかも簡単にできます。では逆に対応が難しいところは、画像判定でも先ほどのカスタムビジョンでも物の位置とか、じゃあパンダが3匹とか、その数値はちょっと取れない。であとやっぱ音声認識についてはマイクの精度にも関わりますし、いろいろディレイがあったりとか、あとは日本語案外同音義語が多いのと、ハイコンテキストなのでハイバックグラウンドとなるものが多くて、推測がいっぱいしちゃどれかわからないみたいなケースが見られるかなと思います。でご要望として、なんか何だろうな、雑談ができるボットエンジンが欲しいと言われるんですけれども、それは非常にやっぱり難しいですし、なかなかそれを実現されているところはまだないんじゃないかなというふうに思っております。というところで内容盛りだくさんではありましたけれども、本日マイクロソフトのコグニティブサービスの34種類の API の概要アップデートと活用事例をお話をさせていただきました。で実際に皆様簡単でフレキシブル、実績があるようなサービスでございますので、ぜひお使いいただければと思います。で情報リソース、ちょっと URL がいろいろ変わってますけれども、 microsoft.com すらコグニティブっていうふうに言っていただくと同じ情報がいきますので、ぜひご利用ください。で、関連セッションは AI トラックもそうですし、例えば、下から2つ目の、50分でポッド会社になれるとか、こちらは実際ナビタイムさんの事例とかご紹介するんじゃないかなというふうに思いますので、よろしければご覧いただければと思います。でまたいろいろ展示なりご協力いただいているコグボットコミュニティさん、また勉強会もあるそうです。であと重大なお知らせ、マイクロソフトの MVP プログラムで、AI のカテゴリーが追加されて、コグニティブサービスも対象になっておりますので、我こそはと思う方ぜひご応募お待ちしております。 ということで以上で私のセッションは終わらせていただきます。でちょっとこちらのスライドに入っていないんですけれども、セッションアンケート、それからご質問のある方、アスクザスピーカーでお待ちしております。どうもご清聴いただきありがとうございました。